お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編113編7節から9節、114編115編、そして116編の1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編113編の学びをしていますが、神様が何をしようとしておられるかを見てください。113編の7節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ。主は弱い者、貧しい者たちの救い主であり、贖い主です。8節から9節。彼らを君主たちと共に、御民の君主たちと共に王座に着かせられる。主は子を産まない女を子を持って喜ぶ母として家に住まわせる。ハレルヤ。神様の民はもっと神様を賛美する必要があります。ぜひあなたが体験した神様の慈しみ深さを他の人に証しをしてください。さて、詩編114編の学びに入りますが、この詩編ももう一つのハレル詩編です。ハレル詩編とは、ハレルヤをもって始まるか終わる詩編のことです。詩編113編から118編は、エジプトのハレル詩編と呼ばれ、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリーオの祭り、宝剣の祭りに使われていました。明らかにそれらの詩編は杉越の祭りを祝う間に歌われました。聖書学者の中には、三つが祭りの始まりに、そして三つが終わりに歌われたと考えている人たちもいます。またある人たちはこれらの詩編が杉越の祭りの間に断続的に歌われたものと考えています。114編は神様を賛美するための呼び声です。例えば、詩編113編では、神様は創造主であり、贖い主であり、被造物の贖い主となられる方ですが、そのことのゆえに私たちは神様を賛美すべきなのです。ハレル詩編は神様を賛美するための詩編なのです。詩編114編の本文に入りますが、一節。イスラエルがエジプトから、ヤコブの家が異なる言葉の民のうちから出てきたとき、アブラハムが最初に約束の地に入っていったとき、彼は外国人でした。神様は彼に、彼の民はエジプトの地に下っていって、一つの民族になると語られました。イスラエルはエジプトで民族となり、反シオニズムはエジプトで生まれました。聖書はエジプトでの彼らの苦しみ、窮乏、迫害、そして困難を語っています。その後神様は彼らとの契約を思い出され、彼らの叫びを聞かれ、イスラエルの子らをご覧になられました。そして神様は彼らをエジプトから解放されました。そしてこの詩編は、その後、彼らが荒野の行進を行ったところから始まります。詩編114編の2節。ユダは神の聖女となり、イスラエルはその領地となった。神様は今、民族全体が会見の天幕であることを語っておられます。 神様のもともとの意図は、イスラエルが祭司の国民になることでした。それは一つの部族だけではありません。つまり、彼らが世界のための祭司となることだったのです。千年王国でイスラエルが地上の宮で仕えるときにそれが実現すると思います。三節。海は見て逃げ去り、ヨルダン川は逆さに流れた。イスラエルの子らは紅海を渡っただけではなく、ヨルダン川も渡りました。五節。海よ、なぜお前は逃げ去るのか。ヨルダン川よ、なぜ逆さに流れるのか。私たちは詩編113編で神様の全能の力を見ましたが、創造者である神様は紅海を逃げ去らせ、ヨルダン川の水を逆流させられました。イスラエルの子らが紅海を渡った時、彼らは血によってエジプトから解放されました。門中に塗られた血によってです。彼らがヨルダン川を渡った時、彼らは荒野から切り離され、約束の地に携え入れられました。これらは贖いの二つの段階であり、私たちの贖いの二つの段階を説明しています。主イエスが十字架の上で私たちを罪の罰から解放してくださいました。これは過去のためです。そして主は、現在私たちが主の条件に合うならば、私たちを罪の力から解放してくださっています。そしてまだこれは実現してはいませんが、主は私たちを罪の存在から解放してくださるのです。紅海を渡ることとヨルダン川を渡ることは、贖いの二つの段階の様子を描いているのですと、マギー博士は述べています。七節から八節。地を主の御前におののけ、ヤコブの神の御前に。神は岩を水のある沢に変えられた。硬い石を水の出る泉に。この短い詩編が杉越の祝いの時に読まれることがどれほどふさわしいことだったでしょうか。この詩編はご自分の民のための神様の憐れみと力を覚えているようにという招きなのです。さて、詩編115編の学びに入りますが、主がご自分の弟子たちと共に杉越を祝われ、主の聖餐を制定された時に、2階の部屋でこの偉大な詩編が歌われました。主イエスご自身がこの詩編や他のハレル詩編を歌われたことを考えると、とても親しみを感じます。誰がこれを書いたかは語られてはいませんが、バビロン捕囚から帰ってきた残りの者たちの帰還を祝っていた人が書いたもののように感じられます。詩編115編の本文に入りますが、一節。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光を、ただあなたの皆にのみ帰してください。イスラエルの民はここでとても謙遜な立場を取り、神様を信頼しています。彼らは神様を信頼しては来なかったのですが、ここで彼らは大患難時代にあって千年王国に向かっています。彼らの周りにいる異教徒は彼らをあざけて、お前の神はどこにいるのだと言います。二節。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。言い換えれば、お前はこの方がお前の神だという、それならなぜその方はお前を救い出さないのかと言っているのです。三節。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神様は彼らの罪のゆえに彼らを苦しみに合わせられました。それは神様の御心とご計画と目的に沿っていました。イスラエルは神様から与えられた自分たちの状況を受け入れ始めています。 4節。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。イスラエルの神様は天におられます。この方は創造主です。この方は霊なのです。人間が神様を作ったのではありません。これに反して、異教の神々は銀や金で作られています。そしてそれらは人間の手によるものです。5節から6節。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。異教徒は自分たちの神々をすべての感覚器官をつけて作りました。でも偶像の神はそれを使うことはできないのです。7節。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。言い換えれば、異教徒の神々は自分自身を助けることができないということです。イザヤはもしかしたら偶像礼拝に関して聖書の中で最も立派な皮肉を言ったと思われます。彼は偶像礼拝者のことを次のように言っています。イザヤ書44章の14節から17節。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また月桂樹を植えると大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、またこれを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また温まって、ああ、温まった、熱くなったという。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だからという。敵は神様の民をあざけり続けてきました。今、レビ人たちがあざける者たちに答えます。詩篇115編の9節から11節。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。無神論に対する答え、また物質主義に対する答え、または私たちの周りにあるすべての不道徳に対する答えは、主の主権と正義を信頼し、また主のうちに安らぐことです。12節からは回収が答えます。この詩編は交互に歌う詩編です。12節。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し。もしあなたが神様に立ち返りさえすれば、神様はあなたの友人を、家を、教会を、コミュニティを祝福してくださるのです。とても素晴らしいことは、神様が私たちを御心に留められたということです。神様は私たちのことを忘れてはおられません。社会はとても非人格的です。仕事場でも住んでいるところでもあなたは一つの数字に過ぎません。通っている学校でも政府によってもあなたは一つの数字なのです。でも神様はあなたを知っておられます。神様はあなたの数字を知っておられるだけでなく、あなたの名前もあなたに関するすべてのことを知っておられるのです。ですから私たちは心からこの神様に信頼することができるのです。13節。主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も。これは絶対的で独断的な言葉です。これを信じるか信じないかのどちらかしかありません。もし信じれば、この言葉はあなたの人生を新しくすることができるのです。14節から15節。主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、 あなた方が主によって祝福されるように。主は天と地を作られた方である。主は創造主です。詩篇115編の16節。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。明らかに神様は人間が月に住むようには意図されませんでした。人間が月に旅行するとき、人間は多かれ少なかれ神様の所有地を使っているのです。神様は地球を人間にくださいました。17節。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。この地上にいる間に私たちは主を褒めたたえるべきです。18節。しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。主を知っている者たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえます。主を賛美することは私たちの誰をも傷つけることではありません。誰にでも不安や悩みはあるものです。最善の治療法の一つは、主に心を開いて主の御名を褒めたたえることです。さて、詩篇116編の学びに入りますが、この詩篇は感謝の詩篇です。人間は苦悩の中にあり、神様に呼ばわります。すると神様は憐れみのうちにその声を聞いてくださいます。この詩篇は愛の歌であり、ハレル詩篇でもあります。またこの詩篇はキリストの苦しみを語る単純な詩篇です。逮捕された夜、そして主が死なれる前の日に主はこの詩篇を歌われました。ヘブル人への手紙12章の2節にはこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、主イエスは十字架につけられる前の晩にこの詩篇を歌われました。この詩篇は将来と大患難時代の誠実な残された者たちの解放のことを語っています。同時にまた現在のことも語っており、私たちが生きているこの時代の信者に対するメッセージがあります。これは神様が私たちに知ってもらいたいと願っておられることです。この詩篇は苦悩と困難の中にある人々のための恵み深い言葉なのです。この詩篇はあなたの不安を取り除き疑いを解消します。詩篇116篇の本文に入りますが一節。私は主を愛する。主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。私は主を愛するとありますが、この詩篇は愛の歌であることを思い出してください。クリスチャンライフの中で最も大切なことが、まさにこのことにあると感じます。あなたは主と個人的な交わりを持っておられるでしょうか。主はあなたにとって生き生きと現実的なお方でしょうか。第一ペテロ一章の三節にはこのように書かれています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。ここには主は私の声を聞いてくださると書かれていますが、これは聞こえる祈りを暗示しています。116編の3節。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。これは十字架上での主の絶望的な状況です。主はご自分が何を通られるかを知っておられました。主は死なれる前の晩にそのことについて歌われたのです。実際には死の判決は私たちの上にあったのですが、それが主への判決になりました。主は死なれる必要はなかったのですが、 主はあなたや私のためにご自分の命を差し出されたのです。主から命を取った者は誰もいませんでした。四節。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。彼は主に呼び求めました。そして彼の祈りは聞かれました。五節。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。神様は憐れみ深いお方です。でも神様は同時に正しい方でもあります。神様はただ気まぐれに罪を許すことはおできになりません。罪を許すときには神様は正しくなければならないのです。神様はこの宇宙の倫理的な支配者であり、聖なる方でなければなりません。そして神様は義なる方でなければなりませんが、同時にまた神様は憐れみ深い方でもありたいと願っておられます。唯一の道は人間の罪のために代価を支払われることでした。6節から7節。主はわきまえのないものを守られる。私が貶められたとき、私をお救いになった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。ストレスに満ちた一日の後、私たちは自分の罪を告白し、御言葉を読み、神様にお話をすることのできる静かな場所を求める必要があります。それは魂の聖所です。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れとありますが、そうすることで私たちはそこから出て行って神様のためにこの世に対峙することができるようになります。三節。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。明らかにこの時点で杉越の杯が回されました。杯がグループの中に回されるとき、彼らは私は救いの杯を掲げと歌ったことだと思います。彼らは杉越の杯がこれから来ようとしている方を指し示していることを知っていました。主はこの詩編を2階の部屋で歌われました。その後ゲッセマネで主は杯がご自分から取り去られるようにと祈られました。しかしそれでも主はヘブル人への手紙12章の2節にあるようにご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はハレルヤコーラスというテーマで詩編113編7節から9節、114編、115編、そして116編の1節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。